自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、11月29日金曜日、35回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz、 FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊校舎学校。
はい、陸上自衛隊の校舎学校をご紹介したいと思います。
はい、
校舎学校は千葉県千葉市若葉区、まあ下志津駐屯地というところですね。そこに所在しまして、はい、校舎特化部隊として必要な知識および技能を習得させるための教育訓練を主任部として、全国の陸上隊における校舎特化要員に対して陸上防区における必要な知識技能習得のための教育訓練を行っているということです。
はい、
はい、校舎と高い打つと書いてね、うんうん、校舎というんですけど、
はい、
まあ、校舎特化部隊ということね、編成はですね、
はい、
企画室、総務室、第一教育部、第二教育部、研究部、作戦評価室及び校舎共同体から編成されているということです。はい、いわゆる、まあ、校舎特化のね、あの最新鋭の装備もこちら共同体に来るんでしょうね。
はい、そうですね。うん、あの先々週お伝えした、うん、あの富士学校は野戦特化ということで、はい、こうどちらかというと大砲、いわゆるイメージするような大砲で、うん、校舎特化っていうのはこう地対空誘導弾とか、うん、こう空にこう飛んでる戦闘機を落としたりとか、はい、そういうミサイルを撃ったり、そういうような高いところを狙って撃つっていう部隊なんですよね。
そうですね、あの、うん、例えば地対艦ミサイルのようなね、うん、あの一人式地対艦誘導弾というようなものもありますけど、それは野戦特化に属するということで、うんうん、この下志津駐屯地、いわゆる校舎学校はですね、
はい、
そちらとはまた別な空に対する、いわゆる飛行をするもの、うんうん、あるいは、はい、敵が撃ってきたミサイルに対する迎撃をしたりという、うんうん、ことでの校舎部隊を育成しているということですね。
はい、
まあ、校舎というと代表的な、まあ、装備ですけどね、
はい、
マルサン式中距離地対空誘導弾、
うん、
通称中サムと呼ばれている。
聞いたことありますね、中サム。
はい、
はい、
で、ヒトヒト式短距離地対空誘導弾、これ単サムですかね。
あ、単サムも聞いたことあります
ね。うん、まあ、短いとか真ん中の中にね、うんうん、SAM とかね、サムと言いますよね。はい、そして93式近距離地対空誘導弾などもありますね。
はい、
で、その他に、まあ、ちょっと見た感じ皆さんね、知らない人、お戦車だっていうかもしれませんが、
はい、
実際74式戦車をベースとして開発されたのが87式自走高射機関砲。
あ、今写真見てますけど、本当にキャタピラがあるので、うん、
はい、
一瞬あの戦車かなと思うんですけど、うん、戦車のいわゆるこう砲、砲塔っていうんですか、大砲のところがなくて、ちょっと小さな、こうなんていうんですか、これは、
うん、あのキャタピラ、まあ、おそらく74式戦車がベースということでね、うん、キャタピラとその砲塔を除く部分の車体はね、うん、おそらく74を全部使ってるのかもしれませんが、
形が、はい、
いわゆる戦車砲が乗ってる砲塔部分、
そうですね、まあ、はい、
大きい砲塔が1本ドーンって出てるのが大体戦車ですけども、うん、これはですね、うん、ないという2つ
細いものが出て2つ横にピッて両端に出てますね。
はい、これがですね、
はい、
35ミリ対空機関砲
と。へー、あ、機関砲ってことはダラダラダラダラっていう感じでこう、うん、弾がいっぱい出るような ものですね。
まあ、35ミリなんでね、結構弾といってもでかいですけど、
あそうか
、空を飛ぶ航空機何かを撃墜するときにも使えますし、非常にこの自走、当然キャタピラついて動けるんでね、
そうですね、うん、
自走式ということで、
うん、
はい、で、同時にですね、この自身で敵を捜索するために索敵レーダー、うん、追尾レーダーも有するということで、これ見ると分かるんですけど、
はい、
後ろにこのレーダーみたいなのがあって、
はい、
実際映像をご覧いただくと分かるんですけど、こう回ってるんですよ、ずっと。
へえ、
まあ、いわゆるレーダーが回ってるんです、
はいはい、
ああいう状態で回ってるんですね、はい、まあ、それで空をこう索敵、いわゆるレーダーで監視し、
うん、
しかも、まあ、目標を見つけてた場合はそれを追尾するレーダーも有しているということです。
高性能ですね。
そうなんです。
へ、
うん、でこちらね、マルサン式中距離地対空輸送中サムですけど、
はい、
今能力向上を図ったね、改善型というのも開発されておりますし、はい、最近ほらスタンドオフミサイルって言って、はい、射程を伸ばそうという動きがあるんで、
はい、
おそらくこの中3もどんどん射程を伸ばすような
うん、
ことをやってくるんではないのかなというふうに思います。
なるほど、
うん、
もっと長い距離のものを標的としてこう狙えるような、
やっぱりね、アウトレンジというか相手の敵の、はい、まあ、攻撃射程範囲外から攻撃した方がこちら側の安全を図れるし、
その通りですね、
うん、いわゆる攻撃スキルとしてははるかに高くなるんで、
はい、
そういうことが求められてくるし、
うん、
当然例えば発射してくるね、ミサイルを次から次へと発射してくる敵基地を叩かなければ、
はい、
まあ、永遠に飛んでくるってね、
そうか、
そこを叩くということが
元を立つということですね、
うん、でそのためには射程の長いものが必要だと、
うん、
いうことですね。
なるほど。
実はこういったね、まあ、自衛隊が有する、
はい、
こういった装備の性能というのは実は内緒なんですよね、
はい、
だって敵にはっきり分かったら、
そうですよね、これは何メートルまで、うん、何キロまで飛びますとかって、
だからなんとなく、
はい、
なんとなくって言い方変だけども
大体みたい、
大体こんなもんだろうなというのは公表されてるんですけど、これね、言われてるのが中3部で60キロ以上、
あ、以上
以上とされてる、うん、実際は内緒ということになってます。
そうですね、分かってしまったら手の内を明かしてしまいますからね。
そうそうそう、
うん、
まあ、そんなことでね、
はい、
そういった装備を扱うための教育をすると、
そうなんですね、
いうことが校舎学校です。
へー、
そして、この校舎学校の遠隔なんですが、
はい、
警察予備隊の総体特化学校というのが最初できましてね、
はい、
それが1951年11月なんですが、うん、その後警察予備隊が保安隊になりまして、うん、さらに保安隊が陸上自衛隊になるということで、
はい、
校舎学校の誕生は1954年の8月です、
はい、
で、まあ、それから今に至ってるんですが、うん、このね、下志津駐屯地実は、
はい、
旧日本陸軍下志津陸軍飛行学校跡地に設置されてるんですね。
あ、そうなんですね、旧軍の跡地に。
そうです。
うーん、
で、この下志津陸軍飛行学校跡地となってますが、
はい、うん、
ここにはですね、かつて下志津共同飛行団というのがありましてね、
はい、
陸軍の特別攻撃隊の第62新部隊が出陣した場所としても知られております。
なるほど、
はい、その辺はね、校舎学校のホームページをご覧いただくと、
はい、
かつて旧軍の活躍、大正時代から始まって、昭和20年までの遠隔歩みがたくさん記されているんですが、
はい、
まさにね、これ見ると、大正8年ってフランス航空使節団が来日したりと、
ね、すごい歴史のある場所なんですね、
う
ん、
まあ、東京近いっていうのもあるんでしょうか、
うんうんうん、
そして、この昭和20年ね、陸軍特別攻撃隊第62新部隊、はい、出陣式と書いてありますね、
はい、白梅隊ですね、
うんうん、そういうのもあったということで、そして、まあ、戦後今申し上げたように警察予備隊から始まる陸上自衛隊に至る校舎学校にとつながっていくということなんですね、
はい、
最初ですね、校舎学校はですね、
はい、
奈良市の駐屯地にございました。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
ところが陸上自衛隊校舎学校として発足した1954年8月に、
うん、
下志津駐屯地に移住をすると、
うん、
はい、いうことでこちらに移ってきているようですね。
なるほど。
で、下志津駐屯地開設により奈良市の駐屯地からの移住というのは 1955年12月10日に移中完了となってます。まあ、翌年、
はい、
陸上自衛校舎学校のとしての翌年には移中が完了しているということですね。まあ、これ近くなんで、
はい、
ぜひ皆さんね、なんとここはですね、
はい、
下志津駐屯地校舎学校では奇数月第2火曜日を基準として駐屯地広報ツアーを開催してる。
あ、いいですね。
これ珍しいですね、これね。
中に入れるんですか。
まあ、もしかしたら他もあるのかもしれませんけど、
はい、
ホームページ等でね広報してるというのは非常に珍しくてですね、これ申し込み日を確認の上電話で申し込みをお願いしますということで、
はい、
団体および4名以上でのお申し込みはできませんのでご了承ください。
できない、はいはい。
まあ、少ない人数でお越しください。
へ
ー、でこれはなかなか可愛いなと思います。昼食代430円となりますと書いてあります、はい、お釣りのご用意はありません、ご了承くださいと
ぴったり持ってきてください、
はい、まあ、内容はですね、はい、各種装備品等の装備品展示と、はい、隊員食堂での体験喫食、ね、
これいいじゃないですか、
うん、まあ、これ430円お食事代ということで、
そうですね、
お釣りはありませんと、営業じゃないんでね。
でも一食430円ってちょっと他の隊員の方もそれぐらいってことですよね、
うん、
安すぎませんかちょっと430円って。
いや、本当はね、
はい、
お国のためにね、
はい、
厳しい訓練をしてる方々に、
はい、
こんなねお金を取らないでもちょっと、
ああそうですよ、
ね
ねえ
うん、と思いますが
、はい、
まあ、国が決めたことですからそこはしょうがないんですけど、はい、今部外いわゆる部隊の外から来られる方も、うん、こういう機会を得てね喫食いわゆる食事をできるんですが、必ずそこは料金というかねこういうの取りなさいよということになってますので、うん、こういった料金を払って体験できるということです。でもね、
はい、
こうやって基地に入れて、
はい、
装備品先ほど言った中サムとか短サムとかおそらく見れると思うんですけど、
そうですね、
そういうのを見て説明いただいた後に、
はい、
こういう、ね、食堂で食べれるっていいじゃないですか。
いや、そうとってもいいですね。きっと他の隊員の方とも一緒に、まあ、同席ということではないでしょうけど同じ、ね、うん、食堂の中に普段から勤務されている隊員の方とかいらっしゃるでしょうから、うん、そういう様子を間近に感じながら一緒に同じものが食べられるっていうのは結構面白そうな体験で、
うん、で首都圏のね千葉県千葉市若葉区というね、
はい、
近くに所属存在してますので、
はい、
ぜひ皆さんね行かれてみてはいかがでしょうか
ね。ぜひお越しになってみてください、
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。いつもね自衛隊の皆さんには我々国民は守っていただいてますけど、
はい、
逆にそんな自衛隊の方を守ってあげたいっていう気持ちでこの曲を選んでみました。松任谷由実で守ってあげたい。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊校舎学校をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは下志津担々麺です。
はい、
はい、
まあ、今聞いていただいた通り担々麺なのですが、
はい、
この担々麺というのは千葉県勝浦にあります勝浦担々麺、ご当地のね千葉県、
はい、有名ですね。
それをベースにしているということで、はい、ちょっと伸びてしまうんで、
はい、
早速食べたいと思うんですけど
さっきからすごい匂いがしてるんですよ。
はい、ご用意してますちょっとね早速食べてみてください。
まずねこの見た目がね勝浦担々麺食べてたことない人にとってはびっくりするかもしれないですけど真っ赤です。
俺も初めてなんだけどすごいよこれ真っ赤でね、
真っ赤っかでちょっと辛いんじゃないかと思ってちょっと恐ろしいですけどいただいてみます。
いただきます。
いただきます。うん、あ、辛い、
まあ、辛いかな
辛いけど美味しい。私結構辛いの好きなんですけど、うん、この上に乗ってるの何かなと思ったら、
うん、
ピーナッツのペーストじゃないですか、
うん、ちょっとね食べてる場合じゃご紹介したいと思います、
はい、
で下志津担々麺ということで下志津駐屯地ご当地グルメということで公開されてます、うん、勝浦担々麺をベースに千葉県の特産物である皆さんご存知のピーナッツの具とスープに加えて地産地消ですね、
うん
うん、それを取り入れたということで辛さの中にも旨味とコクのあるスープが 平打ち麺によく絡んで絶品ですとなってますね。
これ結構スープが辛いんですけど、うん、ピーナッツペーストと一緒に食べるとちょうどいいマイルドな感じになって、
そうなんです、
美味しいです。
はい、作り方レシピをねご紹介します。
はい、
まずスープ、鍋にピーナッツバターを開けて分量外のお湯で徐々に伸ばします。いわゆる何 cc のスープですよ、例えば 270cc と 300cc かな、スープの、うん、規定量は。さらに、まあ、20-30cc 追加していただいて、うんうんうんうん、ピーナッツバターを伸ばします。
なるほど、
ゆっくりね、はい、あんまり強火でやると焦げちゃいますんで、うんうん、そしてそこにラーメンスープ、ね、を入れまして、さらに伸ばしながら加熱すると、そこにピーナッツの粉末とお砂糖少々入れ、程よい味まで薄めます。そうすると我々に馴染み深いね、あのいわゆる担々麺、あの、ま、ごまの味がする、
はい、
それに近くなってくると思うんですけど、うんうん、そして、具がですね、はい、ラー油とごま油で豚ひき肉を炒めます、
うん、
唐辛子粉とパプリカを加えてさらに炒めます。そして玉ねぎを加え、シャキシャキ感が残る程度にまた炒めます、うんうんうん、ラーメンスープと水を加えて、加熱する、塩コショウで味を整えて、最後にピーナッツダイスを添える、まあ、ピーナッツのスライスですね、
はい、
それを添えるということで、非常にその辛みの中にピーナッツのコクが生きているということで、
うん、
こちらね、栄養ポイントとしては、はい、ピーナッツには抗酸化作用およびビタミン E や不飽和脂肪酸、食物繊維が豊富、生活習慣病を予防する働きがありますと書いてありますね。
体にいい食べ物ですね、
うん、あの勝浦担々麺っていうのは、
はい、
これ今日も実は買ってきたんですけど、
はい、
あれなんですね、カップ麺でも売ってるんですよ。
あ、そうなんですね、
うんうん、その後にこう今日はね、ピーナッツペーストを溶かして、
うんうん、
ピーナッツのパウダーを、粉末ですね、うん、それを入れてみました、
はい、
これもしねピーナッツなかったらもっと辛かったんじゃない
。いや本当に結構、うん、あのピーナッツで救われてるところはありますね、辛いのが苦手な人にとっては。
うん、今日はいませんけどね、出会いさんなんか辛い苦手だから、
いや
ーピーナッツないと食べれないかもしれませんね。
なんか先週甘口のカレーがなんかピリピリするみたいなこと言ってませんでした？
言ってた、言ってた。
聞いてましたよ。それは絶対食べれないですね、うん、この担々麺は。
いや自衛隊の駐屯地とか基地ではね、はい、こうやって隊員のことを考えて、うん、いろんなねメニュー用意されてますけど、
はい、
この間北海道にちょっと研修で行った時ね、
はい、
東千歳駐屯地、
はい、
麺がね60種類あるって聞いてびっくりしました。
あ、すごいですよね。
さすがラーメンの ね、
北海道ですね。北海道といえばラーメン、
うんうん、それ当然北海道のね、先ほどラーメンって言ったようにこの千葉県のこの下志津駐屯地でも、はい、ご当地の勝浦担々麺、そしてピーナッツをふんだんに使うという、うん、やっぱりね、あの地元を大事にしてるんですね皆さん ね、
ねえ、千葉はあの落花生でピーナッツが有名ですもんね、うん、でこの地産地消ってここにメニューに書いてありますけど、
はい、
それが地産地消の千葉の地、千っていう字ですね、地産地消。千葉で取り入れたものを千葉で消費するの地産地消、
はい、
すごい。
ピリッと辛い中にコクがあるしめしず担々麺、
はい、
ぜひ皆さんねご自宅で作ってみて食べてみてください。
はい、美味しかったです、ごちそうさまでした。
はい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。次にお送りする曲は森山直太朗で愛しき君へという曲です、ね、きっと北の大地の寒いところでお一人で赴任されていたり、うん、あの島々で単身赴任されて、うん、なかなか家族や恋人と会えない隊員の方も多いと思うんですけど、
うん、
そういうちょっと切ない気持ちを歌った歌なので、
はい、
ぜひ聴いていただきたいと思います、
はい、
では森山直太朗で愛し君へ。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は校舎学校ということで、
うん、
まあ、空からの脅威から国民を守るための教育をされているところということで、やっぱり、まあ、実際に歩兵、まあ、普通科の人たちがこう実戦として戦うっていう前に空から来る脅威を守るための教育とか訓練っていうのは本当に大切なことだと思うので、
うん、
日々国民を守るために頑張ってくださっている自衛官に改めてありがたいなっていう思いがありました。
そうですね、
はい、
首都圏にも近いですし、
うん、
駐屯地開放もされてる、まあ、決まった日だけですけどね、
はい、
されてるようなので、ぜひ皆さんね、そういった機会を使って自衛隊を触れてみて知ってみていただければと思います、はい、
それにね、ぜひ隊員の方にお会いする機会があったらありがとうございますっていう言葉をかけていただきたいですね、
う
ん、
そうそう、それが大事です。
はい、はい、お願いします。はい、はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさ い。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。